頑張っているお母さんへ、吉浜勉さんに聞く目から鱗の子育て術の2019年11月号の配信が始まりました。インタビューに答えてくださるカウンセラーの吉浜勉さんの紹介をします。吉浜勉さんは幼い頃から自閉症、アスペルガーとして大変な生きづらさを感じ、とても大変な人生を歩まれました。19歳の時に発達障害の知識の習得、アスペルガーの改善法を研究し、ご自身で検証されます。数年で典型的な症状が半減して、吉浜さんの大きな変化に周りの方が気づき、口コミで相談に訪れるようになり、今では発達障害改善請負人と呼ばれていらっしゃいます。新規の個別セッションは6ヶ月待ちの状態です。これまでに16冊の本を出版されています。吉浜さんは発達障害の専門家でいらっしゃるので、インタビューの中でその発達障害に関して専門的な言葉っていうのを使われます。例えば、よく吉浜さんが発達っておっしゃるんですが、それは昨今ニュースなどでも話題になっているアスペルガーとか ADHD っていう発達障害っていう方のことを発達っていうふうに言われます。で、また定型、定まるっていう字に型って書くんですが、それで定型発達とか、定型っていうふうに呼ばれるんですが、これは発達障害ではない人のことをおっしゃっています。で、またそれ以外にもインタビュー中に、発達障害のことに関する専門的な言葉っていうのを使われる時があるんですが、その場合には私が言葉の意味をインタビュー中に聞いたりとか、または有料配信の時に一緒にお送りしている、レジュメがあるんですが、その中で説明したりっていうことをしています。インタビュアーである私、矢野さとかと申します。カウンセラーで、そして一人娘の母親でもあります。私自身、子供を産んですぐに産後うつになってしまって、その後も子育てに関して本当に悩んで、もう大混乱をしたっていう経験を持っています。どういうふうに子供を育てたらいいんだろうか、どういうふうに子供に接したらいいんだろうか、自分の母親としての生き方、女性としての生き方をどういうふうにしたらいいんだろうかっていうふうに本当に悩んでいたんですが、たまたま吉浜勉さんのセミナーとセッションを受けるっていう機会があって、これまでとは全く違う生き方、子供への接し方っていうのを教えてもらって、本当に救われた経験があります。それを、私 の, かあのクライアントさん、同じように子育てに悩んでいる方にもお伝えしたところ、本当に改善っていうのが見られて、そのことの経験から、吉浜さんのお持ちの子育て法だとか、お母さんの生き方っていうの素晴らしさっていうのを、もっともっとたくさんの人にお伝えしたいなっていうふうに思うようになりまして、そして今回、テーマを決めて、そのことについて吉浜さんにインタビューをするっていうことを思いつきました。はい、では2019年の11月号、今回のテーマは子育てのサポート体制の作り方になります。どうぞお聞きください。吉浜さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマは子育てのサポート体制の作り方っていうことで、いろいろ伺っていきたいと思ってるんですが、真面目で完璧主義な人ほどすごく一人で頑張ってしまう方が多いなと思うんですけど、やっぱり吉山さんのところに相談に来られるお母さんも一人で頑張ってうまくいかなくてっていう方がやっぱり多いですか？
基本的に非常に多くて、で発達障害でちょっと遠回りに言うと、子どもの発達障害に悩んでるお母さん方って、もう繰り返すけども、愛情不足どころか、別に発達障害の原因に愛情不足なんてことはありえない、ありえないので、で愛情不足どころか極めて深い 愛を注いでると。これちょっとこういう比較の仕方しちゃいけないけども、定型発達の子どもよりも 子供を持つ親御さんよりも、まあ、ずっと一生懸命頑張ってるっていうのは実際であって、で愛情不足云々ではないということなんだけども、特にまあ海外どうか知らないけども、特に日本の場合もう母ちゃんが全部丸抱えしてやらないと愛情不足だ、あるいはなんか母親として問題があるだとか、もうそっちの方に行ってし、そっちの方に行ってしまう。でしかも発達は基本的に真面目で完璧主義なのが多いから、でよりそういった思い込みに入ってしまうし、でさらにはそこで全国をあちこち走り回って、でかつ良いと聞いたものを一生懸命やって、で結果丸が返してパンクしちゃってるお母さん方っていうのが山ほどいるっていう、
まあ自分もそういうところがあるから、本当に誰にも頼っちゃいけないんじゃないかっていうふうにすごく思ってたんだけど、まあ、そういうお母さんがいらしたらやっぱりもっとも周りに頼ってとかいうかと言われるんですか？
だからそうだ、基本的には丸がかえする、丸がかえイコール愛情であるっていうのは間違いであるということで、同時にアウトソーシング、外部委託するっていうことが愛情の欠損っていうのも同時に間違いであるということ、もう一つがさっきも話したように丸がかえしなければいけない母性の欠落だっていう状態になってしまっていると、でそれでパンクすると。でだから基本的に日本の母ちゃんっていうのはもう少し別に定型発達かかわらずアウトソーシングしても構わないし、それが愛情の欠損だとか、で同時にそれをやったらまあ今後子どもに大き なんか人格的能力的な影響が出るってことはありえないということ。だからちょっと話飛ぶけども、母乳で育てるのは確かに望ましいな事実で、確かに抱っこし続けるのがいいな事実、確かに事実なんだけども、だけどもじゃあ母乳と同時にその哺乳瓶だとか、あるいはベビーカー乗せるってことをやったとしても、別にその子の人格形成に全く問題ない、逆にそれどころか常にもう母乳じゃなきゃいけないんだ、で常に抱っこし続けなきゃいけない しなきゃいけないんだっていうことで脅迫的に追い込まれてプッツンしそうになっちゃってる母ちゃんっていうのは山ほどいる。確かに母乳だとか抱っこするっていう医学的効用があるのは事実、あるのは事実だから少しはもちろんそれ実践した方がいいのは事実なんだけども、あくまでもそれできる範囲でいいからやりゃいいじゃんって話であって、そうじゃない時は別にベビーカー引いてもいいし、確かにスマホいじり続けて全く子供に関心向けないってさすがにまずいんだけど、それと愛情を塗るって、また話ベビーカー使うってまた別の話になるから、でそのぐらいやっても構わないということ。でだからそれと同時に別に大変だったら別に週2回3回はなんか別にまとも今まともな冷凍食品が増えてるんだから、別に冷凍食品使ってもいいんだし、で別に電子レンジも使っていいし、で家事代行サービス使ってもいいし、でちょっとこれ金銭的に時間的に難しいのは承知なんだけども、1週間に一遍はそもそも母ちゃんは家出して1人でどっかなんか安いところに外泊してもいいんだしっていう、そのぐらいやっても別に子供に対して悪影響が出るなんてエビデンスどこにもないんで、なんか母親がハトモ働きをするようになって、アメリカ1970年か80年代だったと思うんだけども、共働きするようになってから子どもの犯罪率がドーンって上がったって一回データが出たんだけども、あれ取り直してみたら別にそうじゃなかったよねって、かなりずさんなやり方だよねって、別に何も変わんなかった。でそしてで心理ってちゃんと科学としては心理テストでも自己肯定測定法であるんだけども、でそれをやってみても別に何も変わんねえよっていうのは実際だったということ。だからもちろんここで言うと母ちゃんは必要ないとかそういう話じゃなくて、母ちゃんはある程度手を抜いたところ で基本手を抜いたとしても基本的にはちゃんと育ちますよって話だから、ほら離婚したから子供が荒れるだとか、あれは別にもう印象操作であって、であくまでも離婚した家庭の中にも時々はそういった非行に走る人がいるよってだけであって、確率で出してるわけじゃなくて、別に離婚してない家庭とその非行率っていうのはそもそも変わんないしって、で話戻って子供に対して療育を、確かに発達障害の子供っていうのは定型発達よりも一時的には手間がかかるのは事実というのは、プラス療育もやらなきゃいけないし、でしかもその療育をやるためにもある程度自分が勉強しないといけないから、だから他の子供よりも手間がかかってしまうのは事実であるということ、でその時間を作り出すためにはやっぱりなるべく、ちょっと金銭的に逆に金銭的にあるいは人間関係的なことで難しい人も多いのは承知なんだけども、可能な範囲でいいからアウトソーシングはした方がいい。 でそのアウトソーシングすることによって自分がやるべき、あるいはやった方がいい領域だとか、領域に関する領域もしくは発達障害に関する知識を貯めることができるから結果うまくいく。でしかもでそもそも ね母ちゃんが無条件に子供を愛せるなんてあんなもん大嘘であって、確かに愛してる面はあるんだけども、今日無条件に愛したとしても基本四六時中一緒にいれば子供ムカついて蹴り飛ばして窓から放り投げたいっていうのは実際だから。だって夏休みになったらば子供が途端に憂鬱になるでしょ、佐藤さん。そうでしょ、でしょ、指折り数えてあと、まあ、もうちょっと出て、もうちょっと終わるみたいな。そうだ、それと同じであって、やっぱり母ちゃんの精神衛生を保つことによって子供に対していい子育てが、子供に対していい療育ができると。でそのためにはやっぱりアウトソーシングして時間を作って、で子供と距離を取る、もしくは母ちゃんが一人の時間や居場所を作るっていうのが必須になるから、もう可能な範囲 でアウトソーシングしていくっていうのは極めて重要。で別にこれ完璧にしなければいけないってわけじゃなくて、別に例えばまずは、まあ、夜週1回でいいからもう冷凍食品だけにするだとか、例えばね、で今の冷凍食品基本的には添加物だとか大量の添加物だとか悪い油を使ってるってことはもうかなり減ってきてるから、むしろその冷凍食品って保存料使わなくていいから、でマシだし、でなんかで電子レンジ でなんだ温めると栄養が飛ぶだとか、なんかバカなこと言ってる人多いけども、あれ間違いで、電子レンジの方がそもそももう AG 終末糖化産物、これ発達障害の脳に対してもう 大問題なんだけども、終末糖化産物の発生率も少ないし、ビタミンミネラルが壊れる率も少ないし、で、ね、そっちの方が別に栄養価としても問題ないし、確かになんか摩擦を起こすことによってタンパク質の変質はどうなんだって話はあるんだけど、まあ、それはさておきとして、例えばそういうことをやって1週間に一遍でもご飯を作る時間を減らして、まず母ちゃんが休むっていうところから始まっても構わないと。だからまず徹底的に発達障害の子どもの療育を成功させる大きな因子として、徹底した、あるいはそこまでいかなくてもある程度のアウトソーシング、外部委託っていうのは必要になるということ、だから丸がかイコール母性なんていうのは、まあ、ちょっと頑張ってるこれ聞いてるお母さんには悪いんだけども、そもそも丸がかイコール母性っていうのはそんなもんはもう刷り込みの脅迫観念でしかないということ。でもちろん中にはもうネグレクト的になっちゃって何もやらないっていう人はいる。でそれは論外だし、でやっぱり別に母ちゃんがこれ何でもかんでも子育てやんなきゃいけないっていうか、そういう話じゃないんだけども、やっぱり母ちゃんがある程度は抱っこしたり母乳飲ませたり、であるいは美味しいご飯作ってあげたり、それはまあ明らかに精神的にはいいので、ただまあそれを最低限ちょっとやれればいいよっていう、でそういったことができたならば別に丸がかりしなくてもちゃんと子供は育つし、で君の愛情だとか人格に何も問題ないし、ごく普通だしって、でそもそも昔が良かったなんて言わないけども、ていうか昔の方が子殺しだとか子捨てだとか多かったからさ、昔の方が心なかったんだけども、昔の方が結局村社会的な要素が強かったから、家族というか村全体で面倒見れたっていうのがあるね。別にこれ昔が良かったうんぬんじゃなくて、だから結局母ちゃんが丸がかりしてるような状況になれたっていう、決して丸がかりしないよね、昔の方が実はもっとアウトソーシングしてたっていう、そうで今の方が結局子がより確立されてるからアウトソーシングできなくて、ただまあ今の方が手間かかってるよねっていうのはちょっと率直なところ、だから、まあ、ある程度投げちゃっていいよっていう、別に何の子供に悪影響ないし、母親の問題でもない、母親の人格でもないし、の問題でもないし、むしろある程度距離取った方が子供愛せるよっていう、そう。
お母さんに余裕があるのが一番ですよね。
そう、余裕がないといけないし、で同時にやっぱり母ちゃんもひたすら母ちゃんじゃなくて、やっぱり女としての時間って絶対的に必要だから、まず母ちゃんを一生懸命やってると、別にこれは母ちゃんがいけないってことじゃなくて、母ちゃんをやってると基本女であることはもう許されないっていう、許されないというか、女でいる暇がなく、暇って言った方がいいけど時間がなくなっちゃう、体力もで旦那ももう女として見てくれないしっていう、そうで、やっぱり女子が元気に生きるためにはやっぱり女子女である時間っていうのが必要になってくるから、美容院行ったりだとかおしゃれな服着てなんかカフェだとか、 なんか街歩くだとか、まあそのぐらいした方が結果で子供に対しても逆に療育の効率や効果が上がるから、そっちはいいんじゃないのって話、
どうもありがとうございます。